東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
雲門の次に天府という経血になります。天府は上腕の真ん中にありますけれども、まあ、正確な場所本とか参考してください。まず天府の意味っていうのは、府っていうのは気がたくさん集まるところです。体の中の天っていうのは、これは肺っていうことを意味します。まあ、肺では天幕ですから、天府っていうのは肺の気がたくさん集まるところです。肺の気がたくさん集まるところでどういう意味かっていうと、雲門って雲がたくさんここに集まります。で、雲たくさん集まって、雲をさらに上に上がっていくと、今度その雲水滴になって下に下がってくるんです。で、一番高いところまで雲が上がってきて水滴になって、でまた大地に戻っていく流れになります。天府っていうのは下から上がってきてるその木が、まあ、一番高いところまで来てるっていうことです。で、これから一気に下がっていきます。天っては肺ですから、五行で言うと金です。金の木って上から下に下がるっていう木です。天府ではこの肺の木をたくさん集まってるという意味でもありますし、金の木、ここでたくさん集まってることも意味します。あともう一つの視点から見ると、天府あたりはちょうど肺の経脈と経別とつながっているところです。経別から来る気と肺の経脈から来る気、全部ここに集まっているという感じですから、鉄道でいうと東京駅みたいな大きなターミナルみたいな存在です。いろんな線路ここに集まっているということです。気がたくさん集中しているんです。これからこの天の気、雨になって下がっていきます。天府というツボのもう一つの役割なんですけども、鼻血を止める効果大きいです。鼻血がたくさん出てる時にこの天府というツボを刺激すると鼻血が止まります。鼻っていうのは肺の気の出口の一つです。呼吸してる時に空気吸い込んで二酸化炭素出ていきますので、肺の気ここから出てきます。ですから鼻っていうのは肺のシステムの一つです。鼻の方に血が出たりする場合は天府使うと鼻血が止まります。あと使う方法なんですけども、例えば左の鼻の方血が出る場合は右腕の天府使います。交差して使います。で、逆に右の鼻の方鼻血が出てる場合は左の天府使います。天府の次に強迫というツボがあります。強っていうのは任強の強です。強くするという意味です。白っていうのは五行の中では金、白い色っていうのは五行でいうと金の木に対応します。強迫っていうのは要は金の木を強化する、金の木を強くする意味です。ここから天に昇ってきてる水蒸気とか、あるいはエキスとか、ここ一番高いところに昇ってきて、これから一気に下がっていきます。で、下がっていくときにその下がる気を強化するというのはこれは強迫という意味です。ここの強迫というツボというのは金の気を強めるという意味があります。だから金の気、つまり肺の気が弱いときにこの強迫というツボを使うと非常に効果的です。経別、ちょうど肋骨のところ通って脇下通るわけですから、だから脇下と肋骨の痛みがある場合はこの経別、強迫と天府ところから出てきますので、強迫とか天府使うと肋間の痛みとか取ることができます。その前提としては必ず肺の気が詰まることによってできた肋間の痛みの場合はこの強迫とか天府使うと効果あります。そうじゃない場合でしたら効果ない可能性があります。例えば前回紹介しました義理の父の例です。琵琶の木から琵琶収穫している時に、まあ、両手ずっと上げたまま琵琶取るわけですから、両手上げて作業している時に高いところの琵琶取ろうとして力んで、その時に息を止めたりします。力んで力止めている時に肺の中で木が 違うところに吐いたりして詰まったりする可能性があります。でそれによって脇を痛めるという可能性があります。その場合はこの強迫を使うと詰まってる気、滞りを解消することができます。強迫の次に尺卓というツボになります。尺卓、卓って沢です。沢って言えば水たくさん溜まってるところです。じゃあこの水ってどこから来てるかっていうと、水蒸気上に上がってきて雲になって天に昇ってきて、でその水蒸気今度下がってくる、下がってきて雨の形で下がってきて地面に落ちると溜めていきます。溜めていくと沢になります。雨の後に水たまりをいっぱいできていると想像すれば理解できると思います。この尺ってどういう意味かっていうと、尺って寸法の単位の一つです。寸っていうのは親指の第一関節の幅、尺っていうのは寸法の単位なんですけども、前腕のところに前に頭骨があって後ろ尺骨があります。で尺骨の長さってちょうど尺と同じ長さになります。尺卓っていうのは前腕の一番先っぽの尺のスタートしているところに水たくさん溜まってるっていうことを意味します。この水は天から上から降ってきてるっていうものを意味します。この尺卓なんですけども、背景の中の非常に重要な経血ではあります。十二星系の中には五行血という概念があります。その五行血に関しては十二星系紹介した後に別の時間を取ってもっと詳しくお話しますけれども、簡単にここに説明しますと、十二星系では指先から膝肘まで五行血があります。この五行血、陰系の場合はつまり内側の経脈の場合は、例えば背景とか心房系とか神経、これ腕の内側です。足の場合は脾系とか肝系とか腎系です。この内側の陰系の五行血では、指先から膝肘まで五行血は、まあ、全部5種類があります。胃血、A 血、U 血、K 血、合血です。この順番なんですけども、指先から膝肘まで、まず最初胃血があって、でその次2番目のツボ A 血になります。あと大体3番目のツボは U 血になります。4番目のツボは K 血になって、膝肘のところにあるツボは合血になります。背景の合血では尺卓というツボです。五行血にそれぞれ五行の気の属性を持てます。陰気の場合は胃血、A 血、U 血、K 血、五月の順番で、五行の順番は木、火、土、金、水です。つまり胃血の五行は木で、 A 血の五行は火で、 U 血の五行は土で、 K 血の五行は金で、五月の五行は水になります。ですから背景の五月、尺卓の五行の属性では水になります。名前も沢、要は卓で水がたくさん溜まるっていうこと、この経血の五行の属性にも当てます。ここは天の気、雨として下がってきて水溜まりになりますから、こういうところ水が溜まりすぎたとすると詰まります。尺卓っていうところを背景の中ではよく詰まるところではあります。もう一つ運動医学からの視点から見ると、ここはちょうど肘のところですね。よく動かすところではあります。ここの筋肉よく動かしますので痛めやすいというところではあります。ここの筋が詰まると押すと痛いです。詰まると背景の筋の流れが悪くなるということですから、肺の病気になるリスクは高くなります。咳コンコンしているときにここを押すと激痛とか、アトピーの人こういうところで押すと激痛とか、普段ここは自分でチェックして押して、もし痛いでしたらそれをほぐしてこの痛みを取ってあげる、この滞りを解消してあげる必要はあります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし 今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。